ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ふるさとの風ニュースです。3月25日、茂木外務大臣は G7 外相会合に出席したところ、概要は以下の通りです。今回の会合は G7 外相会合としては初めてテレビ会議形式で行いました。参加した G7 外相は新型コロナウイルスへの対応について G7 首脳会議の議論を踏まえ、外相間でも連携を確認しました。茂木大臣からは、日本の取り組みや教訓を紹介しつつ、 G7 および国際社会として教訓・知見の G7 および国際社会での共有、水際対策における関係国間での連携、治療薬やワクチンの開発における官民の取り組み強化、国際協力、各国に在留している国民の安全確保、人・物の移動について必要最低限の輸送手段の確保に向けた協議、今後感染拡大が懸念される途上国支援における G7 のイニシアティブの発揮の5点が重要であると発言し、 G7 外相からも同様の発言があり、共通の認識を確立しました。また G7 外相は地域情勢についても議論し、中でも北朝鮮については G7 の最優先課題の一つとして茂木大臣がリードする形で議論を行いました。累次の弾道ミサイルの発射に関し、国際社会としてこれを容認できないとの認識で一致し、 G7 として北朝鮮のすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの完全かつ検証可能で不可逆的な非核化に向け米国の取り組みを支持し、また安保理決議の完全な履行のために G7 各国が緊密に連携することを改めて確認しました。拉致問題についても茂木大臣から早期解決に向け改めて各国外相の理解と協力を呼びかけ、賛同を得ました。 G7 外相はアジア情勢について議論する中で、中国についても議論しました。中国が自由で開かれたルールに基づく国際システムにおいて建設的な役割とより大きな責任を果たすことを促していくため、 G7 が緊密に連携していくことが重要であるとの認識を改めて確認しました。さらに G7 外相はイランを含む中東情勢についても意見交換を行い、茂木大臣からは3月20日の日イラン外相電話会談等の機会を通じて、ザリーフイラン外相に対して核合意の遵守や、イランが中東地域で建設的な役割を果たすことを求めている旨説明しつつ、日本として引き続き地域の緊張緩和及び情勢の安定化に向けて外交努力を継続していく旨述べました。その他の地域情勢についても活発な議論が行われ、茂木大臣から 日本の立場をしっかりと説明しつつ、積極的に議論に参加しました。国際社会が様々な課題に直面する中、G7 外相間で引き続き連携していくことを確認しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月30日に北朝鮮外務省の対米交渉局長は談話を発表いたしまして、3月25日にアメリカのポンペオ国務長官が記者会見の中で述べたことを非難するという談話が発表されました。その談話によればですね、ポンペオ国務長官は対朝鮮制裁圧力を鼓舞すると、そういうものであるからこれを非難するということであったわけでありますが、そしてこのポンペオ発言というものを聞いてですね、北朝鮮は改めて対話の意欲をさらにその革新性を持って引っ込めたというふうに述べました。ですから北朝鮮の対米交渉の意欲はさらに落ちたぞというふうに言ったわけでありますが、この談話の一番強調したかったことは、米朝の首脳間に親交関係が非常に強固なものがあると、しかしそれがあってもですね、アメリカの対朝鮮敵対政策を変化させることはできないというふうに局長談話は述べたわけでありますが、これは現在トランプ政権、トランプ大統領はアメリカの大統領選挙のことを今集中している。したがってそのトランプ政権の対朝鮮、北朝鮮政策の優先順位は非常に低いということですし、対北朝鮮政策の変化というのが期待できるわけではないと、そこは北朝鮮も十分に理解しているということだと思いますので、現時点において、交渉を進めてもですね、うまくいかない。でトランプ大統領と金正恩委員長のいい関係があっても、それがアメリカの政策の変化を呼ぶと、そこに結びつくってことはないんだという、そういう判断をしているということが伺われると言っていいかと思います。しかし今回のこの局長談話、対米交渉局長談話を見てますと、アメリカに対する非難というのは決して強いわけではないということも明確であります。そもそもこの談話というのは対米交渉局長という名前で発表されましたが、対米交渉局というのはこれまで北朝鮮外務省になかったわけですので、新たにそれが生じたということでありますが、その局の名前が対米交渉局ですから、当然のことながら対米交渉に対して北朝鮮が相当な意欲を持っているということは、この点からも分かるわけでありまして、対米交渉局長談話というものを発表したということは、今現時点において、アメリカとの交渉というものは実現しないだろうというふうに北朝鮮は考えていてもですね、しかし長期的に見るならアメリカとの交渉というのを非常に大事にしているということが十分に伺われるものであったと言っていいと思います。特に今回のこの局長談話は、わざわざ新任の対米交渉局長談話と新任ということを強調いたしまして、新たにできたポストであると、新たな局長であるということを強調したわけですので、一種の新任の挨拶 をアメリカに対して送ったというふうに考えられるといいかと思います。まあ、前世はこの談話は対米批判対米非難ということでは決して強いものではなかったということですし、何より重要なことはやはり北朝鮮は ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射はやらない、あるいは核実験を再び繰り返すこともないということが、この談話を通じても十分に読み取られるということであります。まあ、もちろん今後北朝鮮は3月に4回行ったように短距離弾道ミサイルの発射実験あるいは訓練というものを行うということになろうと思いますが、しかし現在トランプ政権はその短距離弾道ミサイルの発射訓練であるならば、それを特に問題視はしない、国連の安全保障理事会で大きな議題としようということもアメリカにはそういう考えもないわけであります。3月25日のポンペオ国務長官の記者会見の、そこでの発言というものを見てもですね、3月の北朝鮮が4回行った短距離弾道ミサイル発射についての具体的な非難と批判というものはありませんでした。ポンペオ国務長官は北朝鮮に交渉に戻るということを戻るようにというふうに要求をしたわけですし、また北朝鮮の核兵器あるいは弾道ミサイルのその非合法な活動というものに対しては外交あるいは経済的な制裁を科していく、今もそれを実行しているわけですが、それを続けていくということを述べたということでありまして、決してアメリカの姿勢が強硬であったわけではないということになりますし、おそらく北朝鮮もそれに対してですね、強硬な反応を示すことはやはりないんだろうと考えられるということになりますので、北朝鮮は現在のところやはりトランプ政権が、大統領選挙の結果どうなるかということを、見ていると待っていると、そういうことになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、小柳ルミ子で春の訪れをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小柳ルミ子で春の訪れをお聞きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、重大な人権侵害である日本人拉致問題を、命の授業としての中学校の授業で長年にわたって扱い、多くの中学生に拉致問題解決の重要さを指導し、拉致問題解決のため様々な取り組みをしてきた佐藤幸則先生と、佐藤先生の教え子でこの3月に中学校を卒業した生徒からの拉致被害者の皆さんへのメッセージをお届けします。それではお聞きください。
めぐみさん、お元気ですか？43年経ちました。43年間ずっとお父さんお母さんとめぐみさん、そして皆さんの帰りを待っています。中学校の教員としてずっと 何十回も何百回も中学生たちと拉致問題の解決、皆さんの帰国のために署名活動、拉致隊の小林さんたちと一緒に活動もさせていただきました。中学校の教員として一人でも多くの拉致問題、その他いろんな諸問題を解決するために一緒に共に学び、皆さんの帰国を信じ、活動をこれからも続けていきたいと思っています。しげるさん、さきえさんも毎日毎日めぐみさん、そして皆さんの帰国を願っています。いつか必ず再会する日を信じて。
拉致被害者の皆様こんにちは。僕は先日中学校を卒業し、3年間過ごしてきた仲間たちと別れました。僕は高校に進学をして、これからも自分の好きな部活動、そして勉強の両立を目指して頑張っていきたいと思っています。ですがめぐみさんやその他の拉致被害者の方々は中学校や高校の卒業式を迎えられずに日本を離れてしまったという事実をしっかりと忘れずに、これからも強く生きていきたいと思います。皆さんもこれから先長い人生を強く生きて、一刻も早く日本に帰れることを信じ続けてください。
今週は多くの中学生に拉致問題解決の重要さを指導し、拉致問題解決のため様々な取り組みをしてきた佐藤幸則先生と、佐藤先生の教え子でこの3月に中学校を卒業した生徒からの拉致被害者の皆さんへのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 813-3581-6011。 郵便は郵便番号100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz など、夜11時30分からは 9450kHz など、深夜1時からは 7335kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。